の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。妬み、
ひが
み。人の幸せって憎いじゃないですか。
どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、一週間ぶりでございます。
こんにちは。
今日は果たして生配信でしょうか。
収録です。
収録でしょうか。どっちか皆さんまだわからないと思います。
どっちでもいいです。
まあ、まだわからないというか、テロップが出てくるまではわかりませんからね。
出てくるんじゃない。
でもテロップが出てくるようにしてる可能性もありますからね、生配信で。
なんでそんなことするん
だ。騙すために。
なんで騙すの。騙して、わあ面白い、騙されたってなる。
面白いだろ、人を騙すことは。
何よ。
いや夏ですね、すっかり。
いや夏よ、
完全に夏ですよ。
なったな。
なったっていうか、まあまあほぼなってます。なってるっていうか、別にまた冬もあるし。
まあまあ暦の上ではね、春ですけどね。
いやいや、そういうことじゃなくて、春なんかないんで。もっと言うと、数日前冬だったでしょ、完全に。
そうだよな、それは本当にそう
だ。だから僕があの2分59秒のスピーチでこの話したじゃないですか、うんうん、それがやっぱ確かにこいつの言う通りだみたいな、ちょっと今なってるんですよ。
ああ、で見る。
なんかあのブチラジ聞いてるソルジャーとかじゃ関係ないと思うんで。
ないところでな。
だ本当にいよいよ現実味を帯びてきたというか、うん、やっぱりそうだったんですよ。まあ、完全に
環境問題にも言及してるんだな。
まあ、ある意味本当にそうですからね。いやー、これはすごいですよ。ちょっと前10度あるかないかぐらいだったのが2、3日前ね。今日は25度とか。
いやでもこれがね、あの芸人界にもこう波及しとるというか、その気温のこと言うやつ多いが、
うん
うんうんうん、最近増えてきたよな。
うん、まあそうなのかもしれないですね。
コットンのあの
西村とか、ツイッターでねずっと言ってます、ね、
あれ結構役に立つんだ
よ。あいつは朝毎回その教えてくれてます。
まだ家を出てない人たち。
そうそうそう。だからまあでもまだ僕からしたら浅いけどな、あいつのやつは。浅いっていうか、
まあ井口のまあそのな、ちょっと浅いバージョン、ね、
そうそう、ちょっと大衆向けすぎるというか、
うん、
そのすり寄りがすごい、
まあ、そこを狙っとる、
ね、そうそうそうなんだろうけど、うん、そのそもそもやっぱ服装ってやっぱ決められないっていう、そのそれぞれの暑がり寒がりっていうのとかがあるのを、うん、あいつはやっぱそこ一回無視してやっちゃって
る。あいつは大衆向けにこうだいぶ噛み砕いて言っとる、
ね、そうこっちはもっとコアな、うん、本当の真理みたいなところで言ってますから。
暑がりのな、もっとお前のはコアなというか自分本位だもんな。
いやいや、でも人それぞれあるよっていうのはありますから、うん、別
にそれを大前提に置いて。
そうだから何着ればいいんですかって言われても、そんなもん知るかっていう、こっちはその厳しめのやつでやってます、
ね。西村君は優しいよ。
優しいっていうか、あいつのも怪しいよ。なんであれ、
俺結構あれ見てて。
まあ律儀にあいつは毎朝ちゃんとやってますからね。
そう
それはすごい。昼まで寝ねえんだこいつとか思うけどな、その、う
ん、あいつ必ず朝出とんだ。一回外に。
さすが元アナウンサーですよね。まあちゃん確かに一回外に。
まあ忙しいんだろうけどな。
いや、それはもちろんそうなんでしょうけど、一回出てんのかな。裸感だって大事だもんな、その、うん、いくら気温を見たって。
そう
あいつ一回ベランダとか出るんだろうな。
出とんだと思うで。
それで打ち込んで。
真面目だし、
あいつ何やってんだよ本当に。いや、まあそんなこともありつつ、うん、ちょっと今週末というか、まあ、先週末か、うん、すごいバタバタだったんで僕は、まあ、
ね、井口はね、
はい、大変でしたよ、うん。まあ、先週も言いましたけど、うん、まあ、津山にね帰ってまして、うん、我々の母校津山商業高校の100周年記念式典みたいなの出させていただいて、うん、100周年ですから、
すごい。
もうそれはなかなかですけど、まあやっぱね遠いんですよ、津山が。とにかく
遠い。
言ったら夕方というか夜式典だったけど、うん、マジで移動だけで1日仕事ですから。
そうですね、もう朝出て、
朝午前、まあ言っても午前中には出て、
出てね、
もう着くの式典直前と言わないまでも、もう式典始まるぐらいだったじゃないですか、うん、
夕方前ね。
もうとにかくね、まあ、新幹線はまだしも、うん、津山線、
うん、
汽車があるんですけど、うん、もう本当にそのビジュアルも、うん、何でも言うけど嘘みたいな、鉄の塊みたいな、
コンテナみたいな
のに乗って、
赤いコンテナみたいな。
そうで、まあ1時間半とかぐらいかかるわけじゃないですか、
うん、
やっぱね、その何が嫌ってね、道中圏外なんですよ。
そうなんや。
あれが一番嫌なんだよ、うん、何もできないんだよ。
でじゃあ寝ようかと思ったら死ぬほど揺れるでしょ。
あのね、本当に
ほんまに
あんな揺れるもんないよ。
長距離トラックぐらい揺れる。
そうそのヒッチハイクで乗せてもらってんのかっていうぐらいの揺れ方するじゃないですか。
あ、なるほど。
いや、そうめちゃくちゃ揺れるし、
椅子がなんかの安いマットレスみたいな。
まあまあ、もう大昔の椅子ですからね、うん、
で全員マナー悪いだろ。
いや、そんな、
全員ここに荷物置いとるか、
なぜかボックスシートばっかりなんだよな。
そう、
もうそれも厄介だし、 もうそれに乗ってなんとか行って、うん、まあ100周年ですから、もういろんな、まあ、100周年、要は僕らが津山商業高校の78期かなんかなんですよね。
79ね、
79か
9回
とかそんなんなんですけど、うん、もちろん最若手、その会場の中で最若手というか、うん、もう本当にジジイそのおじいさんとおばあさんばっかりなわけです。別に若者、これなんか勘違いしてる人いるけど、生徒の前とかに出たわけじゃないし、先生とかいたわけでも全くなくて、まあ卒業したそういうなんかね、やる気に満ち溢れてるんですよね。その
すごい熱いよ
な。熱いんですよ、 OB がね、我々の大先輩方が。
まあほんまにフィクサーみたいな人もいましたしね。
だからまあ僕らネタとかやらせてもらって、まあよく言うんですけど、営業トークというか冗談で、今日もね、来る人たくさんいるんでね、ぜひ我々はまたなんかで呼んでいただけたらねみたいなこと言ったら、本当に営業が一つ決まりましたから、ね、
決まりました。
ああいうのあるんだと思って、
お偉いさんがね。
いや、やっぱさすが母校だから、やっぱ応援してくれてもいるしね。
すごいよ、ほんまに。
それは嬉しかったというか、そんなことは、営業1回行って営業1個決まりましたからね、これをどんどん呪術つなぎ的にやっていけば一生
ずっと増えていけるよな。
一生営業できますから、毎回しつこく言ってきましょう。いろんな現場で言ってきたけど、やっぱ、ね、
一番効果あったな、
言う意味ありますよ、やっぱり。
俺あの後でそのフィクサーと飲みに行って、
フィクサーって言うな、そのなんか、まあ、まあ偉い人ね、
まあ、あんたのおじいちゃんほどじゃないけど、
いやいや、そんなことはないけど、おじいちゃんにお世話になりましたみたいなことは何かに
本当に言われましたからね。
確かにそれは本当にいました
けど、ね、偉い、あのシワだらけのな、木みたいなやつ、スーツ着た木みたいなやつ、お前めちゃくちゃ挨拶されるよ。
大先輩を、
ほぼ木、
大先輩をカービィの一面のボスみたいに言うな。カービィの一面のボスじゃないから、大先輩
リンゴ落として
る
だけ
で、いやいや、いいんですよ、剣とだったら余裕で倒せますからね。
すぐ倒せる、
まあ、どうでもいいんで、違うから、あの木のボスじゃないから。違いますよ、
エース来た、
違います、マジで怒られるぞ、なくなるぞ営業。いや、だからお前はっていうか、要は行って、出させてもらったんですけど、本当は式典出た後、そのホテルでやってるんで、僕らの、食事も用意してもらってて、テーブルも用意してもらってて、まあ、そこに座って食事とかして、まあ、その日は一日ゆっくりして実家に泊まるっていう
ことだ、
まあ、もう帰れないからね、で次の日、なんならその次の日が大阪で僕収録だったから、実家泊まって、
そっから
次の日に大阪移動して
行けばよかった
っていう予定だったんですけど、その間に東京で収録がありがたいことに入ったんで、ただどうしようと、その収録が10時入りだったんで、その朝のもう津山からじゃどうしようもないってなって、いろいろまあマネージャーさんとかまあ調べてくれたり、まあその局の人もまあ交通費とか出して、ホテル代とか出してくれたりとかいろいろあって、とにかくまあ飛行機、朝一の飛行機で行って、空港戻って、空港からタクシーで直接局に行くしかないっていう、
大忙しじゃん
のになって、じゃそれがその記者問題、津山線問題
で、津山岡山間が一番ネック
ないんですよ。なぜならその僕らの出番を終わった直後の記者を逃したら2時間ないんで、そうするともう本当にあっちに夜中に着いてみたいなことになって、次の日5時起きとかですから、早朝の飛行機乗んなきゃいけないんで、そのホテルから空港もめちゃくちゃ40分ぐらいかかりますからね、タクシーで、
実はね、
全然近くはないんで、ってなってたら、まあちょっと僕らの出番早くしてくれたんですよね、多分聞かせて、
そうみたいね、
事情を知ってくれてて、だから終わって、まあちょっとでも井口くんも食べていきなよみたいな感じだったから、席一瞬座って、まあね、写真撮ってくださいみたいな人もいる中、もう急いで食べて、
書き込んでな、
書き込んで本当に一瞬でビューって行って、でホテル泊まって朝5時から行って、東京で撮って、そのまま今度は大阪に行かなきゃいけなくなったんで、行ったり来たりみたいな感じになっちゃって
ね。
いや、そうなんですよ、それで
俺はもうその間暇だったけど、俺集落園の胴さらいもしたけど、
ね、なんでどういう意味、
そのそれこそ木に行ってこい
っ
つって、
あの
集落園の、
あ、そんなだった、集落園っていう津山にある庭園ね、
そうそう、
まあ、高校の隣ですよ、
横にあるところで、よう昼飯とか食いよったら、金網切って、
はいはいはい、
金網からの穴から行ってな、まあ、
よくないことですよね、
そこのハスがもうパンパンにこの夏で張って、鯉が全部死んだんだって、
まあそういうこともあんのかな、
そのハスを全部取るやつ、
なんでお前その地元に帰ってもらう、そういうなんていうの、リフォームと言わないまでも、なんでその僕が収録行って、そのままそういうリフォーム的ななんていうの、何やってんのお前、その
池の水全部抜くみたいな、その青年隊みたいな
ね、
のなんか、
じゃなんでそんな
PR になっけん、そのインスタとかにお前写真写ってこいでショールぞみたいなの、
あ、
仕事もらえるぞって、仕事もらったよまた。
あそこはそこで
同さらいして、
ああそう、うん、お前お前でやってたんだそんなこと。そうそう、僕は全国飛び回って収録してる間に、
うん、同さらいして仕事もらってきた
ああいいですねそれはね、あそんなこともあったんですね、そっちは一方その頃みたいな感じで。
そうそうそう、で途中あの同級生もおったけん、
はいはい、
あのハスのドブだらけのハスの投げ合い状態、まあ、あの木にめちゃくちゃ怒られ
る。だから木って言うなややこしいから、ハスとか出てくる中で
木、ゴム長来た木のおった木がゴム長来とって
怒られるぞ本当に。
ならねえ加減せえ、
おい仕事なくなるだろそんなことしてたらやめてくれよ、こっちが一生
懸命そいつが仕事くれた
やってんのに何やってんだよお前は。お前で僕はその間3本収録してましたいや
ーこっちは血を流行ったのよ、お前華やかな世
界まあね確かに華やかなとこも出させてもらったりとか、でそうそう夜終わって、だから大阪行ってまた戻ってきて東京でも収録あったから、それ終わって、そうそうやっと、
だってリモートの時むちゃくちゃ疲れとったもんな昨日。
そうだからそれが実は、だから要は津山行って
顔パンパンだ、
東京で撮って、うん、あれなんで顔パンパンだったかというと東京で撮って、うん、で大阪行って大阪で撮ってまた東京で撮って、やっと終わったんですよずっと続いてるのが、うんうん、でやっと家でゆっくり寝れるわと思って、次の打ち合わせ2つだったじゃないですか、うん、打ち合わせ2つだけだったから、うん、あこれ久しぶりにゆっくり寝れるわと思って、うん、わーって帰ろうとした瞬間になんか忘れてるなと思ったら、あの前の家のガスの立ち合い朝からふざけんなよと思って、うん、最悪でしょ朝10時から立ち合い、
機嫌悪かったじゃん、
10時12時ですみたいな、
おらにゃいけんの、
いなきゃいけない、まあ直前に連絡とか、まあでもいなきゃいけないでしょうね
基本はね、
まあ、それは最悪荻窪から荻窪だからとはいえ、うん、まあ連絡最初に来たのはあと5分後に行きますだったんで、もういなきゃどうしようもないわけですよね、もうと思って、で行って、まあそれはまあすぐ終わるからいいんですけど、結局10時ぐらい来てくれたし、ただそのなんとかしなきゃと思って、うん、そっからもうゴミとかまとめたりとかして、それでも疲れ果てたマジ で打ち合わせの時なんてもう一番疲れてたから、そのずっと続いてましたもん。まあなんならいろいろありましたよ、移動したり収録したりあったけど、うん、結局やっぱ片付けが一番疲れますからね、その奴隷より
そうじゃない、移動は寝れるけんな、
重いしなんかも取ったり汚れてるのとかもう、 うわーっていう。でもだいぶ進展しました片付けは。
あそう、
もうちょっとで、
もうじゃああれピークだったんだよ、リモートの時。
リモートって、いやマジでそう、マジでピーク
老けたなと思って見よったけど
マジでピーク。なんならそれやって、うん、まあ、10時ぐらいにガスやってから、まあ、12時1時ぐらいまで一生懸命片付けして、うん、もう一人でなんかもう黙々とやって、もう疲れすぎて一軒家帰ってさすがに一瞬仮眠したんですよ。
ああそう
で寝起きだったからもうあの多分感じだったんだと思います。もう、あそう、その間に洗濯もしましたからね。
もう当たり前なんだけど
洗濯ですよ大変でしょ
洗濯。ほんなら夜は寝れた？
夜は夜でちょっと、なんか食事みたいなのもあって。
ああご時世を鑑みて。
いやご時世を鑑みてっていうか、その別に大丈夫な範囲のやつですけど。
ご時世でも行ったの？
そんなあれじゃねえよ、別に大人数でわーわーやったわけじゃない普通にちょっとなんかまあ、話さなきゃ、話すことがあるぐらいの打ち合わせみたいな感じですね。その余計な言い方すんな緊張が走るから
一応ご時世を考えて、
まあ、違う違う、なんでご時世を考えて行くんで打ち合わせというか、ね、そう仕事関連のやつですよあったんで、まあそれはそれで別に全然気張るもんではないからいいんですけど、
まあまあ、ほんでも夜は寝れたんだよ。
そうそう、まあ夜は寝ましたね。
ちゃんと早めに帰って、ご時世でも。
いやだからご時世でもっていうか、ご時世だから早く帰る、ご時世だから、ご時世とか言うなややこしいからもうまあそんなこんなでね、今日になったんですけど、ちょっといろいろなんかチラチラ映ってたりして気になってるところもあると思うんですけど、
はい、
まずこれなんですけど、まあ、YouTube で見てる方はちょっとわかるかもしれませんけど、うん、これウィキ津山でちょっと前に、ね、なんか津山の写真集があって帯を稲葉さんが書いてるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
ここどこなんっていう帯を稲葉さんが書いてるみたいなって、うん、何も書くかって多分言ったんですよね僕が、うん、そしたら本当に書いてるってなってたのをこれなんかもらったんでしょ
そうそうそう、これを撮ってる、この写真集を撮ったのがそもそも稲葉さんのいとこで、
うんうんうんうん、
また稲葉さんの別のいとこがこの写真集の1ページ目だけの写真を撮ってるんですよ。要はこの写真集を作った稲葉さんのいとこと稲葉さんが写ってる写真を稲葉さんのまた違ういとこが撮って
て、わかんない、わかんない、
そのいとこの人が、
あ、これかこれね、
あ、そうそうそう、で、その人、まあこのページぐらいは写してええって言おったけん、
ああそう、う
ん、これね、
そこもちゃんと聞いてきたんですね、
それ聞いてきた、ほんで
これね、
うん、このその人が要は商業のその この間の式典の同窓会の、
はいはい、
講演会長みたいな、
あの人が、あの人、そうそう、稲葉さんのいとこだったんですよね。
そうそう、確かあれ稲葉さんのいとこで
の違ういとこの人がこれは
撮ったのは、そう でも最初の写真はその司会ショッターのいとこ
で、もっと言うとそれで僕らそのなんか営業くださいって言った1個決まった営業が、
うん、
まあ、僕らちょっとなんかまあいろいろあって司会みたいなのやるっていう、うんうんうん、もう一人の司会がいて、それがあの稲葉さんのお兄さんなんですよ。稲葉さん関連の人どんだけいるんだよ街に。
あの日4人あお俺ら、
いやだからそのいとこの方が写真を津山の風景とか撮ってね、
そう
本当にだから稲葉さんがえここどこなんていうのを、
うん、
まあ書いたの言ったのかどうかさておき、稲葉さんの名前は少なくとも、
うん、でもやっぱ津山帰ってゴリゴリに津山弁喋るんだって稲葉さんって。
へー
って言った、
すごいなそれは、うん、やっぱもう津山といえば本当に稲葉さんです
よ、ね、稲葉さん結構うろうろショールらしいで、あの桜見に行きたいって
信じられないけどな、
集落園見に行ったんだって、その写真集くれたいとこがな、
うんうんうん、
で誰も気づかんかって、
へー
でその、まあ、なんならその司会の翔太人の方が明るいし、まあいろんな付き合いがあったりするわけで、
はい、まあまあ結構なんかね、いろいろなところで知られてるみたいな話してましたしね、
う
ん、
その人の方が声かけられたっていうなんかエピソード
いやいいだろ別に
鉄板の
鉄板のっていう、
おそらく100万回話したエピソード
まあまあそうだろうな、でもそう
社長がある宗教
団体間違いだったっていう、いいよもういいよいいよ社長の話は、
100万回聞いたやつバリの
ないそんなことない、
割に擦られて洗練されとったよ
そりゃ来たから僕らってかお前は初初見なんだからいいだろ、
いやいやもうだって周りの人もう無だろだから
それは
もうええよぐらいの感じ
だから、いい、まあそう
ね、社長の時はな俺はちゃんとえっって言わ
ない、だからそんなことはない、
大笑いせん時は
いやいやもうマジで全員から嫌われるぞそのあいつから、まあこれはこれでいただいてありがとうございます、
いやそう2500円で売ってますからね、
ちょっと皆さんもしよかったら本当にいろんな、うん、まあいろんなっていうかそのいろんな角度から撮ってますんで、その
いや物がねえみたいに
いろんな角度でも本当に綺麗な、
あすごい、そう週刊新潮にも載ったけん、なんかそれもなんかあの見せてくれて
その地元で、
ね、
地元の何なんだよ
の最初のページになんか載った津山、
おおすご
これすごない、
これなんですよ、だからね桜が出てるやつね、なんか言ってましたもんね、なんかあと津山城の跡がおいやめろなんていうの、攻めづらい城ランキングのなんか、
あそう、
1位だからなんか忘れたけど、なんかテレビでやってた番組で、うん、攻め落としづらい城ランキングのに選ばれて、
うん、
やっぱあんな山全体がなんていうの、石垣になってることないから、
で入り組んどるしな、
そうそうそう、だから意外とそうらしくて、それに選ばれて、それ放送されてから結構人増えたらしいですよ、観光客というか、
あそうなんじゃ、
うん、やっぱ城マニアいるんで、
あ
だから攻め落としづらいんですよ、まあ、勝手になくなりこそしましたけど、
うん、消失したよそんなことより、
まあ、それはいい
不始末
それはもうしょうがないです
ね、中のやつだった
それはだから攻め落とされてはないんで大丈夫です、
中におった
攻め落としようがない、勝手に消えるから
家中のものがやった
いいんですよそれは別に
始末で
というのと、まあそれ
すぎるだろ
まあまあそういうもんですからね、まあ、津山関連の話もいろいろあるんで、また今後も話していきたいと思いますけど、
そうです、ね、
もう一個ねここに、うん、なんか見えてると思いますけど、
これがすごいよ、
ブチラジののしりカレンダーっていうグッズをね、
うん、
ついに、作りましたという、わけではなくてですね、
はい、
ちょっと一つ、手紙が、そういう手書きの手紙が あるんですけど、
わすごいな、
ウエストランドの2人、スタッフの皆さんこんにちは、
こんにちは、
最近いろいろあって暇だったので過去のブチラジを聞き返してたら6年前の配信で河本さんがののしりカレンダーを作ろうやと言ってたので、はい、作ってみました、
すげえ、
ののしり先生が始まったシャープ175から現在までのののしり先生を全て聞き、良かったののしり、心に刺さったののしりをまとめ卓上日めくりカレンダーにしましたのでお送りします、
お
2パターン作りました、
2パターン作った、
いつか実際にグッズ化する時の参考にでもなればと思います、ブチラジネームザワオ
ブチラジネームじゃねえザワオだろ、
ザワオがね、 作った座王が、まあ、あいつおそらく骨折してて暇だったから、
皿が割れたけんな。
まさか先週の放送であんなに緊張しやがってあいつ情けねえって言われると思わずせっせとこれを作ってくれて
た。ありがたいな、あんなにひどいこと言ったのに。
いや、あんなにひどいこと言われると思ってないから作ってたんで、作ってたらひどいこと言われてたんだ、急に。だから最悪の気分だったと思います、先週はね。
これ大変だろ。
いや、これだから YouTube で見てる方わかるかもしれないですけど、本当に季節があるから作物が育つんだ、動画。まあなんか多分季節のことを言ってくるやつに対して言って、あ、なんか書いてあるのかな、それも。
あ、読めるように裏にちゃんと書いてある。
あ、書いてあるわ。公開収録2015年11月。あいつどんだけ聞き直してやったんだよ、
マジで。すごいな。これちゃんとこれが映っとる時にここにカンペが来るように、ね、後ろに。
自分が勝手にやってることはやる気出すしかないんだよ。おお、なんかいいこと言ってますね。
覚えとるわ、これ。
好きでや、まあ、これがシャープ295回、2017年12月21日。25分55秒頃、全部それまで書いてくれてる。
あそこのメールも書いてくれとるわ。好きで来たメールも。
好きでやってるはずの部活でやる気が出ないというソルジャーへの罵り。お笑いもそうだ、芸人は勝手に芸人を名乗ってやってるんだからやる気なくしたら終わり、といった井口さんの言葉に胸打たれた河本さんっていう、その時のエピソードとかも。
あ、すげえ。
全部あの本当にね、すごいんですよ。フリーターの中でもシフトとか結構いじるタイプのフリーターだろう、どうせなんでこれあ、これもシャープ313回で言ったよね。
あ、だからこれ聞き返せばこの背景もちゃんと分かるっていうね。そうそう
そ
う、
自慢のコーナーじゃねえんだよ自慢が混じったメールのソルジャーへの罵り。まあこういうのがいっぱい、この2パターンだから、また別、これね、すごいボリュームなんですよ。
すごいよ、
ほんとに。すごいボリュームであるんですよね。あ、結婚を軸に恋愛するなら恋愛を軸に結婚しろ。これなんか覚えてます、
ね、これ覚えてる。名言ね。
結構幻想的な感じありますね。長いのもあるな。世の中の女性は2種類しかいないんだよ。ブチラジに来るかブチラジに来ないか。そしてモテるのはブチラジに来ない方。あ、こんなのもありましたね。これ公開収録じゃないかな。
モテないローランドみたいな。
そうです、ローランドの先駆けですよね。
先駆けだな。
しかもそれ人にぶつけてくるタイプの自分のことじゃない。
傷つける、女性を傷つけるタイプのローランド。
最悪じゃないか。なんかあるらしいですよ、そのイグじゃないやつも。
なんかない
イグじゃなく、なんか2人の名言、なんかさっきのバシコバさんが河本のもあるよみたいな。
ああ、酔ったな、なんか
ないな、
別に。ああ、あったあった、ギリだったの、バシコバさんも。もうなんか変なこと言ったら、ずっと
あったあった。
え、
こういうやつは伸びますよ、反対方向に。
あ、
これもじゃあ、ののしりのコーナーで多分
言ったんでしょうね、なんか。
流れで言ったんでしょうかね。だからこれをあの作ってくれたんですよ、ザワオが。こんなにいっぱい、
すごい量で
作ってくれたんで、売ります。
売る、売る。
これを小さくして、もうちょっとあのいいサイズにして売ります。
あ、いいっすね、でも
勝手にもう売ります。
ザワオにもね、なんかしらこう パーセンテージ。
いやいや、あげません。
なんでよ、さすがに。
でも売るかとかこういうの言うじゃないですか、うん、冗談で言ってたら、あのどうやらバシコバさんがザワオともう密に連絡を取ってるみたいな。
あ、もうじゃあ進んでるんですね。
あの販売の許可空いてるみたいな
んで。あ、よかったよかった。も
うなんで、多分皆さんちょっと今回コメント、ちょっとね、 YouTube で見てる方しか分かりづらかったかもしれないですけど、
うん、
欲しいっていうコメントがいっぱい書いてくれたら本当に売りますし。
売りましょうよ、
はい、本当に。
面白いもんだって
。はい、本当に売りますんで。ありがとうな、ぞごめんな、はい、先週
直接言えよ。
先週緊張して、でも言ったじゃないですか、うん、先週僕の誕生日からあいつ緊張して挨拶せず帰ったみたいな、
うん、
やっぱ見直した人がいたけど、
うん、
あのずっと見てエンディングまで見てもザオがいついなくなったかやっぱ気づかなかったらしいですから。
分からんのね、
急に出ていくから。あいつ緊張してたんだ。ありがとうな、緊張する中作ってくれてね。
緊張する中作ってない、あの時はこうなると思ってなかった、ね、多分よかれと思って黙って出てきた。こんなに言われると思わなかった
な。あの誕生日会のやつ20日まで見るんで、だから明日これが配信されてるのが多分19とかなのかな。
あ、じゃあもう急いで、
ちょっとギリギリまでね見れるんで見てください、ザワオのためにもね。
もっと見るとかある、
お願いします。ということで販売したいと思いますんで、楽しみに待っといてください、
はい。
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドの
ブチラジ。
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。2代目森泉、マジでその地元でもやってるからな、普通に。普段内装業してる河本がもう内装業でもないんで、もうそのいろいろやり
だ
してる。
そうだな、土木だから。
皆さんのお笑いじゃなくて、全く
内装と土木。
なんで営業先でそんなことしてんの。 皆さんの疑問やお悩みを内装屋の視点で真面目に回答するコーナーです。
はい、
ブチラジネームミルクロ、はい、井口さん、河本さん、お疲れ様です。以前住んでいたアパートの話で恐縮なのですが、めちゃくちゃ寒い家に住んでいました。
あ、
当時の部屋は1階の角部屋で、とにかく底冷えが凄まじかったです。以前窓や玄関から冷気が入ってくるから断熱材を張るといいとおっしゃっていましたが、
はいはい、
底冷えの場合はどうしたらいいのでしょうか。あまりにも寒すぎて冬は常にエアコンをマックスにしていましたが、それでも震えてました。それと関係あるか分かりませんが、比較的新しい LED をつけたのに外の方が明るかったです。今後の部屋選びの参考にさせていただきたいので、ぜひご教授をお願いいたしますと。これはどうなんですか。
まあ日当たりが悪いのと、
うん、
まあ単純にそうですね、その
冷気が入ってきてるとかの問題じゃなくて、
もう入ってきてるし、うんうんうん、し入ってき冷気が入ってきてるんですよ、それでも、
まあ結局、
うん、
だからまあこれ断熱材を貼る、まずそれは
まあ本当にカーペット敷くとか、
うんうんうん、
もうそういうのって全然変わってきますからね。
これでもすごいもんな、エアコンマックス、うん、これもあれもなってたんじゃない、あのフィルターがもう、うん、
そうそう、
フィルター見たかお前、フィルター、うん、思いのほかすごいですからね、フィルターってマジで
全然違います。
フィルター掃除するだけで、
そう全然違う。
これ僕も知ってます、これフィルター掃除してねえだろ。
あとはもうエアコンを本当にあの中も掃除してもらう業者に、
あ、そんなのもあ
るんだ。ほんま安いとこほんと1万円ぐらいで、時期が時期なら
それでも、じゃあもう全然変わる
ってこと。全然違う、
それあるだろうな。僕もまあだから8年とか住んでたらいくらフィルター掃除してもやっぱその、
う
ん、
もう最限界ある
はありますけど、あ、それはじゃあそういうのやってないからマックスにしてたんだろうな。
うん、あとエアコンのその型が古いとね、
うん、
なかなか結構広いとこだったら 2.2 とかだったらね、6畳8畳
何が 2.2 なんだよ。
エアコンのあの大きさ
知らない、
2.8 とか、合ってないやつがついてる時があるんですよ、エアコン。うどうしても賃貸だったら、
うんうんうん、
大家さんケチってね、
あ、その間取りより
間取りに合ってないエアコン
がついてたり
する時だったらもうどうしようもないですね。
だそれを今後は見た方がいいですよね。じゃあ、
見た方がいいです、
エアコン、
うん、6畳から8畳用とか、
エアコンのああいうなんていうんですか、下とこに何か書いてある、 それで検索して、
そうあれで
何畳用のやつか、
そうそうそう、
あ、確かにそれは大事かもな。
内見の時に
見る
とか、
はいはいはいはい、
もしくは大家さんとか管理会社と交渉して、ちょっと自分でつけていいですかっつって、交換していいですかっつったら、まあ、大体いいですって言うから、そういう手もある。
あ、そうなんすね、
うん、ちょっとお金かけてもいいんだったら。
なるほどな、部屋がめちゃくちゃ気に入ったけど、エアコンがこれじゃあなっていう時は
ちょっと肩が古かった
りとか、お願いしたら大体いけるんすか。
大体だってよくなるんですからね、大家さんからしたら、まあ、万々歳でしょ
う。ああ、そういうことか、
うん、だから大体いいって言うよ。
確かにそれはでも今まで考えたこともなかったんで、うん、
じゃあ自分でエアコン買ってつけていいですかって、これより新しいやつにっつったら、うんうんうん、まあいやダメですとは言われないです、
ね。まあだからこの人は断熱で貼るとかカーペット敷くとかもやりつつ、うん、エアコンの掃除プラスエアコンが合ってるかどうかの確認を今後はね、うん、してもらうしかないですね。
そうそうそうそう、だから別に入ってからでも変えていいですかって、うん、いやいいですからね。
まあ良くなる分にはそれは喜んでくれるか、うん、
そのカーペット敷いて断熱材貼って、うんうん、エアコン掃除してもダメだったらね、
うんうんうんうん、
そういう手もありますよ。
ちょっともう一個いきましょうか、
はい、
ブチラジネームティッシュ井口さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
私はアパートに住んでいるのですが、天井の模様が学校や病院によくある下地にひじきが散りばめられてあるような柄のやつです。
白汁ね、
トラバーチン柄というそうですが、
うん、
職場も同じ天井なので家にいてもなんだか落ち着きません賃貸の天井をどうにかする工夫、もしくはあの柄を好きになれるようにあの天井のいいところを教えてください。
そんなもう催眠術とか
いやいや、でもなんかあれ何なんか意味あんの。じゃあ
ジプトンつってね、これ
あ、ここもか、こういうこことかか、
オフィス用のやつですけど、まあでも賃貸住宅だとあるかもしれない
ですね。これなんでこれのいいとことか、なんでこれなの。
まあ防音のための溝とか吸湿性があったりとか、まあいろんな
確かに
あのメリットがありますけどね。家これだったら嫌だよな、まあ、
そう嫌だなし、今のメリット聞いただけで多分この人好きにはなれないでしょ、うん、
ただこの上からクロス貼ろうと思ったら、もう総パテせんといけん。
天井全部をなんか
全部パテやってる。
それでも賃貸で、
賃貸でいけん、できん。
もう諦めるしかない。
うん、もうあとは催眠術だこればっかりはさすがに。
まあなんか布かぶせるとかはもう変ですもんね、そんなの。
あ、まあだからその大胆に インテリアやっとる人とか、なんか布貼ったりする人いるじゃないですか。
それ天井にある人も
いるいるいる。お香を焚いている家
とか、あそれっ
ぽいなんか、はいはいはいはい、な、柄の。
いやだからまあ、ね、寝てこう映るところとかだけでもちょっとなんとかするとか。
あだったらいいんじゃないですか、それでも。
あれあまあでも無理か。プロジェクター映してもひじき柄がちょっと
見えにくいけんな。
いやこれね、家これはちょっとさすがにな。あるこれの家あるのか。
あるあるあるある。全然あるよこれ。安いもんやっぱり。
あそうなんですね。
クロス貼るよ。
うわあ、クロス貼ってるわけじゃないってことなのかこれ
も。そうそうそう、こういうボードを一個一個ビスで止めてるんですよこれ、大工さんが。
うわちょっとこれは気をつけよう今後。
でもこれすごいいいよ。
まあ機能性は機能的にはね、いいんでしょう
けどね。ここにバーがあると確実に分かるからね。あ内装屋し目線
で。そうそうそう。内装屋目線すぎて関係ねえんだよこっちに。どういうこと？
この線のところに。
ああ確かにこう見ると
なんていうの。バーが走ってる。
これ何？こういう
ビスが打ってあるでしょ。
ビスっていうかなんかあるじゃないですか、そのついてるの。何これ、うん、あの警報。
あそうそう、警報器とかあのスピーカーとか。
とかまあ言ったらこの蛍光灯も。
そうそうそう。
この線沿いについてます、
ね。でしょ、うん？下地が全部あるから全部効くんですよ。
関係ねえんだよ住んでるやつ。
それ一番いい。
どうでもいいんだよ。
めちゃくちゃやりやすい。
そいつらだから内装屋のためのものだったのこれ。内装屋が喜ぶからこれしたんだろ。
喜ぶよこれ。
どうせこのアパートも内装屋が嬉しいからやってる
だ
けで。
だからオフィスって多分そういう後から何でもつけれるように多分なってるっていうメリットもあるんかな。
関係ねえんだよこっちには。
住んでる人は関係ない。
だからまあそうだな。あのだから天井寝て見えるとこだけなんか貼ったりポスター
とか。布とかポスターとか
ね。貼ってくださいそれはね、
画鋲の跡とかも目立ちませんからこれだったら、
まあ、
逆に言
えば、まあ、確かにそりゃそうか、
うん、クロスだったらね目立つけど、
やってみてくださいね、
はい。
以上2代目森泉のコーナーでした。さあ、エンディングです。ブチラジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しています。オーディオブックの方ではね、ジグザグジギの池田さんとルシファーさんと音捨てもやってます
から、ね、ああそうですね、
あのそっちもぜひぜひ聞いてくださいね。今回のオーディオブック特別編ではふつおたのコーナーをやりたいと思います。ということで、ざわお、本当にありがとうな。
ありがとう、本当に
全部ね、なんていうのこれ、ラミネート、うん、みたいなのもしてくれて
したんだよな。
本当にめちゃくちゃあるんで、
仕事が細かいよな。
いやこれをもうこのままやります。これをちっちゃくするだけで、
これはこれで売ればいい。
これ原本も売りますしね、そのプレミア価格で。こっちはこっちで売ります
んで。それはな、プレミア価格、
プレミア価格
ざわお手作りしたね。
そうそうそう、売りますんでね、うんまたなんかね、グッズとか作ったりいろいろみんなも調べてくれ。角野さんが登って調べてくれ。ということで、ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。